私たちを愛して十字架にかかり、神の見られた人に期待しながら御言葉に行きたいと思います。今日はですね、最初に白馬の英道祭の時に1位になったら見ていただいて、総合のですね、2位になったのも実はその前にガラシャ夫人が見てもらったんですけども、今日は先に5位を見ていただきます。それは今日のメッセージと関係しているからですね。じゃあ5位のやつを見てください。よろしくお願いいたします。
The Lord had said to Abraham, Get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great. Abraham obeyed the voice of the Lord and departed his hometown of Haran for a completely unknown land.His wife Sarai was an infertile woman, but he continued to believe in the word of God, and he was given Isaac when he was 100 and his wife was 90. As a result of his continued obedience, he had Isaac and his son Jacob several hundred years later from one man, and him as good as dead, were born as many as the stars of the sky in multitude.Then it leads to the birth of Jesus Christ. In the Bible in general, the history of obeying the voice of God is described such as Noah, Joseph, Moses, David, and so on.
私は A 教会が開拓され、スタートした次の年のキャンプがきっかけでお世話になり始めました。徹底して神様に聞き従うことを求める中で、その教会は神様の言葉、予言が数多く与えられるようになっていました。ほどなくして予言で歌集や CD 制作、賛美での癒しや救いが起こるなど語られていました。その予言を聞いた多くの人が頭の片隅に留めていたんです。数年後、実家に戻りました。 A 教会からの礼拝録音テープを聞いたりする中、1997年、地元で教会がスタートしたんです。録音テープも教会の賛美も素晴らしかったのですが、少し物足りなさを感じていました。知り合いの中でも、あの言葉なかなか成就しないねとよく話をしていました。2000年、 A 牧師が地元の聖会に来られた時、その思いを思い切って告げたんです。賛美が恵まれませんと。その年のイスラエル派遣でシナイ山の登山中、 A 牧師が私に歌詞を出しますと言ったんです。翌年2001年2月5日、長崎の殉教聖会で A 牧師は歌詞を出します、へのへのもへじでも出しますと全教会に発表されました。それから多くの方々が作詞作曲に取り掛かりました。夏には50曲の歌集 CD がリリースされていたんです。へのへのもへじとはほど遠い素晴らしい曲が与えられていました。2005年には白馬と市内山で神様の言葉により賛美隊が建てられました。
収穫をなすために鴨を使うように、私はあなた方に剣を与えていこうと主は仰います。私の霊の剣をこの与えたと主は仰います。私はこの山に、この聖なる山に元湯を据えたとともに賛美隊を立てたと称えます。この終わりの時の計画を全うするためであると称えます。
イメージしていた賛美の働きよりもはるかに神様の計画が高いこと、今思わされています。神様は必ずご自身の言い起こったことを成功させてくださるんだなという神様の真実を
歌集が出る前の年に、私の所属する賛美チームがスタートいたしました。2005年、市内山頂礼拝が祝福されて、その後私たちは観光客であふれるレストランで賛美することになりました。この日本語の曲なんですけれども、聞いておられる方々が涙したり感動されていて、本当にびっくりいたしました。これ今までなかったことでした。 2007年イスラエル派遣、エジプトからイスラエルに入国する時のことです。警備隊に監視されていたわけなんですけれど、障害を持つイー君が突然一歩も動かなくなってしまったんです。困っていたわけなんですけれども、 M 姉がですね、何気なく賛美を歌い始めました。するとイー君がニコニコし始めて、で私たちと一緒に賛美に合わせてあっという間に国境を抜けることができました。人の心をこんなに大きく動かしていく賛美の力はすごい。感動いたしました。ガリラヤ湖に移動して船の上で礼拝を捧げていた時のことです。賛美から予言が語られると、青空に聖書の言う天の印である虹色の彩雲が現れました。その形はガリラヤ湖のようで、また縦ごと型のようでもあり、私たちは本当に大喜びいたしました。次の礼拝で与えられた御言葉は詩編22編3節、イスラエルの賛美を住まいとしておられますでした。彩雲といい、これらの事柄は決して偶然ではありません。前後して2006年3月、100年前にあずさリバイバルが始まったロサンゼルスのボニーブレアハウスで祈っていた時です。テレビの取材班の方が入ってこられて、私たちは撮影を受けたんです。そのプロデューサーはドクター S、 その方がアメリカのゴスペル界の重鎮の方でした。そのことを通して私たち賛美隊との関わりが大きく開かれていきました。2014年10月31日、ハイファーの教会で30年前に与えられた予言の言葉、ロシア系ユダヤ人との関わりを開くが成就いたしました。その集会で私たちはエルサレムという曲を賛美いたしました。するとその折り返しのエルサレム、エルサレムのところで、観衆の方々も一緒に歌い始めて大合唱のようになってしまいました。本当に感動的で、今でも胸に焼き付いています。その集会中、そして次の日の11月1日、ガリラヤ湖では本当に大きな素晴らしいアーチの虹が続けて現れました。これも偶然ではなく、この群れの、そして賛美隊に対する祝福と確信いたしました。神様の御言葉とこれらの体験により、これからの本格的なリバイバルに向かって賛美隊が大きく用いられていくという期待が与えられました。
現在に至るまでオリジナル曲が約1800曲作詞作曲され、歌集 CG がリリースされ、賛美活動に使用されています。日本を中心に全世界で各賛美隊が150チーム以上活動しています。賛美隊の主な活動は病院、介護施設、公園、駅前などです。神様を信じて救われたり、様々な病の癒し、自殺を思いとどまった人たちが数多く現れています。アメリカのプロのブラックゴスペル、日本のプロのミュージシャンとの関わりが与えられ、定期コンサートなどを通じて世界で用いられるグループへと成長を始めています。海外宣教の働きに賛美隊が大きく用いられています。聖書で神様は大宣教命令、つまり私たちに全世界に出ていくように指示しています。その時賛美隊が用いられ、神様の働きを大きく進めることを計画されているのです。私たちの教会は神様の御声に聞き従うことを通して、聖書を土台としたカリスマの働きに導かれました。そして多くの御言葉の成就を見てきました。以上紹介した賛美隊の働きだけではありません。日本および全世界における教会設立や個人の運営、ユダヤ人伝道や海外宣教、映像、出版の働きなどがあります。これらの働きには困難や忍耐が許されました。しかし御声に聞き従い続けて成就してきた働きです。神様の御言葉の真実が現れたのです。これはまさしく聖書に出てくる事柄と全く一致することなのです。神様は 全世界における新型コロナウイルスの感染を契機として、私たちが思う以上に終わりの時が近いことを示してくださいました。私たちの使命は、聖書が語っているように、神の御声に従うことがいかに重要であるかを教え、実践していくことであり、福音を全世界に伝えていくことなのです。
昔の映像が最近よく出てきますけれども、そうですね、品井さんの映像は、秋元さんがなんかえらく感動しておられましたけど、あの映像がですね、あれは私も一緒に行きましたけれども、純子さんも行ってですよね、非常に あそこから変わったんです、確かにね。だから本当に主の言葉というのは真実だなということを、なんか振り返るとすごく思います。もう一つだけ映像を見ていただいて、それから説教に入りたいと思います。じゃあ、お願いします。言ってあるよね。あ、準備できない。あ、じゃあいいや。はい、わかりました。はい、それじゃあ、説教に入りたいというふうに思います。ヨハネの、じゃなくて創世記の12章ですけれども、ここはですね、信仰の父アブラハムが、神様からあなたの生まれ故郷を地の上に出て私は示していきなさいと言われたところです。信仰の地と言われている理由は、ここで主に従って出ていったからですね。それで信仰の地と言われているんですけれども、この時ですね、こういう約束なんですね。そうすれば、つまり生まれ故郷を地に出て示しに行ったら、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。で、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福されると、祝福の約束を語られているんですね。で、あなたの名はあなたを大いなる国民とすると書いてある。だから直接的にこの段階で子供を与えるとか、言われているわけではない。それは直接与えるのは15章なんです。15章で初めて書かれる。でもこの時にアブラハムは生まれ故郷出るなら祝福するよって言われて、そしてすぐ出ていくんですが、この時まだアブラハムですけどね。面白いなと思うんですね。まあ、あと後のアブラハム、まあ、アブラハムですけども、今アブラハムと言わせていただきますね。アブラハムはこの段階ですでに十分祝福されてるんです。財産いっぱいあったんです。名声もあったんです。たくさん祝福されたんです。これ以上祝福されたってもう十分祝福されてるんです。でも彼が一つされてなかった祝福がある。しかもおそらく彼が一番願っていた祝福がある。子供がいなかったんです。旧約において子供というのは祝福の印です。まあ、うちは8人子供いるからすごい祝福されてるんでしょうけど、一昔前だったら8人ぐらい普通でしたから、旧約の時代も子供たちはたくさんでしたから、子供は祝福の印だったんですね。で、その祝福の印である子供がいないということは、アブラハムにとってたくさん財産もいる、奴隷もいる、名声もある、まあ、おそらく財産もあったでしょう。しかし一番願っているものを受けてなかったんです。で、この時子供を与えると言われてないから、祝福すると言われた時、子供が与えられると思ったとはどうか分かりません。もしかしたら思ったかもしれないし、そうは思わなかったかもしれない。でも彼は一番大事なそれを持ってなかった。この故郷を出て行くなら祝福するとって言った時に、すぐに彼は従ったんですね。で、これね、75歳だったんですね。もう今更ね、行くってのは大変なんですよ。でも行ったんです。思うんですね。で、私は一つは、ね、これね、祝福されてないものがあったから行けたと思うんですね。で、仮にここで子供を与えるとまだこれ15章で言われるからね、だからまだこの段階では言われてないんだけど、しかし、そう思っていたかいなってなかったは別として、逆に子供がいたら、その祝福が豊かになりますように。子供がいたら、子供がいたらどうかというと、子供がいたらもう彼は子供もいる、財産を相続する人もいる。果たして行っただろうか、子供がたくさんいたら。もっと言えば、子供がたくさんいたら行かなかったかもしれない。行ったとしても、もうあとは全部お前たち任せたと言って、さあと二人だけで行ったかもしれない。これもろ、父の家を出てたから父の家を出なきゃいけないんだけど、自分の持ってるものすべてを持っていきますよね。つまり本当にすべてをかけて従ったわけですよね。子供がいたらそこまではしなかったと思う。もしかしたら行くこと自体をしたかどうかもわからないと思う。実は この段階で子供が与えられると知りたかどうかは分かりません。そう思ってなかったかもしれません。でも彼はすぐに従えた大きな理由は、実はこの段階で一番願っていた祝福をまだ子供を受けていなかったってことは実はあると思うんですよ。もし子供が与えられていて多産だったら、おそらく彼は行かなかったでしょう。行ったとしてもこういう形で行ったはしなかったと思うんですね。そうなんだなって昨日ね、ちょっと今までないことを示されたんですよね。で、皆さんね、ということを言い返すと、アブラハムが一番願っていた祝福、一番求めた祝福、おそらくどんなに祝福されても心の中ではみんなに、あ、子供がいないなって、旧約だからね、今と違うからね、旧約だからね、あ、神様の一番の祝福を受けてないんだなって思われていた。本人もそう思っていた。はっきり言ってマイナスです。最も願っていることは叶えないという悲しみです。実はそれがアブラハムが信仰の地になるための一番大きな鍵だった。あなたの人生におけるどんなマイナスも、実はそれが神様に従う、そして最も大きな祝福を受ける鍵となるんです。特に新約時代の今、私たちは十字架を知っているので、十字架というのは罪が深まるところに恵みが深まると言いますように、自分の罪の深さを知れば知るほど十字架の大きさの愛を知るんですね。で、私の最も大きな失敗とか最も大きな罪とか、その時に実は十字架の愛と恵みは増し加わるんです。よくね、パウロ牧師はね、あの困難や問題が大きい時の方がね、神の祝福と栄光のあれを受かって、それの方が振り返ったら思うというけどね、あれはなぜかというとね、クリスチャンって面白いんですね。本当に自分の限界を感じたり、自分どうしますを知った時に、逆に神様の愛の大きさとかそれを知る、そこで本気になって神にすがる、本当に神様に従えるんです。アブラハムがもしこの時たくさん子供がいたら、4節はアブラハムは主がお告げになったけれども考え込んだ。もうこれで十分だ、これ以上何を求めることがあろう。そう言ってアブラハムはそこで晩年を迎え、幸せな生涯を送って終わった。聖書おしまいいや、真面目にそうですよ。おそらく運と妥協しても、アブラハムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトを置いていき、第三も置いていき、妻と二人だけで、最後の老後の二人だ、少し冒険しようと言って、あとは子供に任せようと言って二人は出かけた。十五章はありません。なんで、ね、これから大きな神の働きが起こるんですけどもね、マイナスが来た時にね、怒る人がいるんです。マイナスが来た時にがっかりする人がいるんです。マイナスがあったらね、もうダメだと思う人がいるんです。はっきり言いますね、不信仰です。悔い改めてください。神を知ってるならば、十字架の熱さも知ってるならば、最悪のマイナスことが神の栄光のあられる前触れなんです。最も大きな困難こそが、実は大きな神の祝福の実は前触れなんです。そこで語られる声をあなたが聞くならば、神はあなたに用意された祝福を表される。なぜそこで神の声を聞けないのか、感謝と賛美にあふれないからです。アブラハムはこの時、まあ、この時はまだアブラムだけど、アブラムはこの時神の声を聞いた。おそらくアブラムは子供ができなかったからってブツブツブツくさいってね、ああ子供は私はできてない、他はみんなあるけど何もない、一番大事なものはくれない、ああ神様、うんうん、なんて言ってなかったと思うんですよね。神は神様に感謝しながら歩んだと思う。その時神の声を聞けたんです。あなたの前に許されている問題や困難や、これさえなかったなと思ったり、まあもっと言えば本当に一番願っていることがいなかったり、周りも自分も実はこれがマイナスと思うことがあったり、喜んでます？感謝してます？本当に心からそれをね、神様がいるから、十字架があるから、いいですか、無理して感謝しろってじゃなくて、十字架があるから、キリストがいるから、あなたを愛している神がいるから、最低限なされない方がいるから、喜んで感謝してください。そこで語られる声を聞く、アブラムのように、アブラムのように、その声を聞いてその言葉に従うときに、あなたは神の奇跡と栄光を見始める。この段階でまだ子供を与えると言われてない、この段階では、でも祝福する、大いなるコミットすると言われてる。そして15章に行ったときに、実際に具体的にこの星のようになるって言われて、 アブラハムは不信仰で奴隷の家出るでしょうかって言ったら、いや違う、お前から生まれる子だって言われた。そしてイサクが与えられるんですね。まあね、あなたにもアブラハムに神は語られるんです。本当に語られるんです。でもその声を聞いてない人がいる、あるいは聞こえない人がいる。どうしてかって、状況に振り回されて翻弄されて、つぶやいたり文句を言ったり人を責めたりしてるからなんですよね。その全てに神の手があることを認めて、敵の攻撃さえ神の許しなしに起こらないことを信じて、心から感謝をして主を褒めたたえるんです。踊り上がってね、その時にね、神様の声聞こえてくる。その時に神の働きが始まってくるんですよね。先週だっけ、先々週だっけ、紹介しましたよね。あのオンライン礼拝で殉教世界を見るように進めたら、間違えて長崎教会の礼拝を見て癒された人の話ね。あれ私だって大きかったんです。なぜかってね、私は決めたんです。説教中に寝る人のことの上に心から感謝しようって、そのことに主を褒めたたえようって、もう踊り上がって喜ぼうって意識して徹底してやるようにしたんですね。その後なんです、あれ。皆さんどう思うか知らないけど、私にとってはすごい大きなメッセージだったの、神様から。本当にあなたが感謝して喜ぶなら私は働くよって。そして見えない、今まで見えなかったものが見えてくる。そしてあなたはそこで私の声を聞き始めるって言われたんですよね。あの皆さんにとってはそれぐらいどうしたと思うかもしれませんけど、私にとってはすごく答えるんですね。もう説教者を殺すには刃物はいらない、時計を3回見ればいい、説教者を殺すには刃物はいらない、船を漕いで眠ればいいって。知ってます？本当なんですよ。時計をねこうやって見てね、とこあればいいんです。あと、やればいいんです。嘘だと思ったら皆さんこっち立って説教して私がやってあげましょうか。文句言ってんじゃなくて ね、秋元牧師はそれを逆にメッセージの種にするんですよね。あの領域に達したらもう素晴らしいですよね。私自分がね、あの無国主国になる前はね、人のメッセージ寝たことないんです。神の言葉に対してはそういう姿勢で生まれ育って育まれたんです、ね、ところがね、無国主国になってからは、ね、寝るようになってね、おかしいと思った。それで検査したらそうだったんですね。睡眠が深くなくてそうなってしまったんですけど ね、でも神の言葉に対してね、そういうのはね、私答えるんですね。これはおそらく皆さん以上に答えると思います。あの説教中ね、腹かいかいたりね、あの質問されたりね、なんか文句されても、ね、あれ答えないんです。ある教会行ったらね、説教中にね、あ意見されたりね、いろいろ言われたことありましたね。別に動じないんです。あそうですかって言って逆に対応できるんですね。寝られるのが一番答えるんです。私の場合ですよ。でもこれね、神に言われたの。なぜそれ認めないの、神の手があることを。それがあなたにとって祝福になるとしてどうして信じないのって、私悔やめたんです。それでね、意図的にね、もう説教する前から感謝して喜んでるんです。説教中そういう姿を見たらね、あ感謝します、祝福しますってことを決めたんです。私ね、神様がね語ってくださり働いてることにも信じてるんです ね、 あのね、で皆さんね、あなたにとってもカチンときたりガクッときたり、あれ逆にこれさえなければなとずっと生涯書いてきたりしたことがあるかもしれない。だってアブラハムはこの時75歳ですよ。子供生まれてないんですよ。他いっぱい祝福されてるのに、昔だからいっぱい子供いるのに、他のところは神にこんなに祝福されてるのに子供いないんですよ。これはいいですか、旧約のこの時にとって呪われたとまではないけどそれに近いんですよ、ね、これはきつかったと思う。でもそれが神様の声を聞き信仰の地となる鍵だったんですよ。素晴らしいですよね。だからね、ぜひね、覚えてください。今日も両端で私を祝福してくださる方々がいるわけですよ。 こんなに祝福された説教はないですよ。だからね、あなたにとってきっとある。人には理解してもらえなくてもあなたにとってきついこと、あるいは人もそう思ってるマイナスがあるかもしれない。でもそれを神は祝福に変えれるんです。それを神は栄光に変えてくださるんです。これどうぞ覚えてほしいんですね。ご本人がいますけどもね、エルサレム君がですね、卒業したんですよね。木原家にとってというか私にとっては感動なんですね。どうしたか、エルサレム兄弟は入学と卒業が同じところを一貫して全うしたのはね、保育園以来ですよね。小学校はね、同じところを卒業したんですけどね、入って一回引っ越したから転校して、やっぱり元に戻って卒業してるんですね。だから入学したところと卒業したところ一貫したんじゃなくて、途中で曲折があってしたの。中学は入ったところと通過したところと卒業したところ違う、三つも行ってる中学校。ここはですね、入ってまた入って2つとも辞めた。で、高卒認定なんですね。大学も入って何日ったか知らないけども辞めた。で、本人は言ってました。アルバイトも今回ね、2年目からやったアルバイトはね、1年辞めて最後はね、みんなに送別会までしてもらってね、すごい祝福されたんですね。1年間バッとしたんですね。まあ子供相手だったらよかったんでしょうけどね、飯があったんでしょうけど。でもね、彼はね、コンビニを4日で辞めたんですって。はっきり言って最も弱いマイナスですよね。でもね、同じ進学校を入学卒業したけどこんなに喜ばれるっていうのはね、普通ないんです。でもね、あんまり言いませんけど本当に喜んでるんですね、すごくね。それとね、すごい期待感があるんです、神様に対してね。うちの子供の中でね、結構みんな優等生で来たんですけど、ね、一人だけ劣等生がいたんです。いたや、この子のためにうちの妻は何回も学校に行って頭を下げて謝った。他の時には褒めてもらえたのに、この子だけはもう徹底して一貫してずっと親を謝り続けた。教卓の横に机を置かれて授業をするんです。一人じゃない、何人もいた先生が。ね、彼は学校休まなかった。不登校にならなかった。平然と言った。忘れ物のもうチャンピオン。学校のチャンピオン、一貫して6年間全うしました。散々怒られる、それでも生き続ける、平気で忘れて生き続ける。でもね、面白いんですよ。彼が一番伝道強いんですよ。落ち込みながら高校はずっと毎週毎週福音を語り続けた。先生4人の上でチャペル、ミッションスクールだったからチャペルで彼がやり続けた。朝ホルダーの使ったりいろんなの使いながら、中学の時は最後クラスメートほとんど全部連れてきた、ね、大学行ってもですね、やっておりますね、いろいろね。面白いですね。彼は散々弱くて劣等生だって言われたことが彼の財産なんです。私は結構優等生だったんです。だから打たれ弱かったんです。それで牧師になってから散々やられました。よかったと思ってます。もう今打たれ強くなりました。昔に比べてですよ。パウロ牧師の領域にはなかなかいけないけどね。でもね、打たれ強くなりましたね。私、ちょっとね、まあ一だから抱っこもありますけどね。まあ私の知ってる狭い範囲の牧師の中で、説教うまい人いました。ね。頭の人いました。サミのすばしでもいました。でも秋元牧師ほど打たれ強い人ほど見たことはない。あと秋元牧師ほど忍耐を知ってる人を見たことはない。忍耐に関してはちょっと普通じゃないです。でこれは数年では育まれないんです。信仰って忍耐なんです、実は。ただし忍耐っていうのはずっと我慢するんじゃないです。信じて待ち望むんです。今日成就するかもしれないと思って待ち望むんです。それで成就するまで待ち望むんです。諦めて、まあ、忍耐よって諦めて、まあ、いつかなるわっていうのはこれ忍耐じゃありません。諦めてるだけです。これ必死だって我慢しても我慢です。忍耐って期待して待ち望むんです。 ありますかね。で、まあね、でもね、どこでそれ使ったか知ってますか。パウロ牧師がね、短歌聞いてですね、そんでね、そしたら出て行け、じゃあ出て行ってやるって言った後に病気が見つかって、その出て行ってやるって言った家で2年間自宅療養させられた。お前の髪は何なんだって3度言われて、でお母さんはなんか 口が達者だったようで、毎日2時間もうあるとあらゆる攻撃を受けたって言いましたね。でもそのお母さんが疲れちゃったわけですよ。そのお母さんが検診した後一番の協力者になったわけですよ。でもその2年間がもともと強かったと思うけど病気だったこともあって、でも打たれ強さを作ったんですよね、マイナスだった部分が。でもね、実はクリスチャンってね、最も人生のマイナスとか弱さとか失敗とか罪深さとか、罪は悔やめてくださいね、あなたの前に許された時、それを起こった時どう反応しますか。あーっと落ち込みますか。カーッとなりますか。それ人間です。全然否定しません。それはあなたの肉なる人間、私も散々そうでした。もうそろそろでもいいんじゃないですか。十分年を取ったでしょう。若い人もクリスチャン2世が多いから、クリスチャン2世だからもうクリスチャンとしてもう20年30年やってるわけでしょ。もういいじゃないですか。いつまで若く、いつまで子供のようにあるんですか。もうやめましょう、子供のことを。カッカして怒ったり、人にぶつかったり、文句言ったり、神の声が聞こえません。神はあなたを祝福したくて、祝福したくて、祝福したくて、祝福したくて、祝福したくてたまらない。しかも、そんなチャチ祝福じゃない。全世界を全て治め、歴史を導き、やがて再臨されるキリストが、あなたを祝福する祝福は、非常に大きな祝福です。ノンクリスチャンがあなたを見て、あなたのようになりたいって、思わずも言いたくなるような祝福です。なぜ受けられないか。最も最悪、なんでって思いたくなるときに、そこで神を認めて感謝して喜び、主を褒めたたえるんです。そしたら聞こえてくる、神の声が、本当の神の声が、そこで散々つぶやいて聞こえてくる神の声は、本当の神の声じゃない。仕方がない、神様が妥協してくださった憐れみの声です。それでも祝福は受けるでしょうが、神が本来教えた十分の祝福はその時は見れない。神愛の方からまた再びチャレンジされますよ。皆さんね、リバイバルが来るんです。いや、もう霊的に来てる、現実に来るんです。この教会はそのリバイバルの火を受けるんです。鍵は感謝と賛美にあふれるんです。どこで最悪で最も落ち込むときに、最も腹が立つときに、そこで感謝と賛美にあふれるんです。神の前にも人の前にも、その時聞こえてくる神の声に応答したら爆発が始まる。どうしても人にはできなかったものを神がしてくださる。それを神様はこれから見せようとしてくださって、いい時に帰ってきましたね、エルサレム君。うまい話はしません。神様あなたを愛しておられるので、なんでと思うことやがっかりすることやカチンとすることが起こります。でもその時に、そこで神の手を認めるなら、本当に感謝と喜びを聞こえながら、その時にしか聞こえない、まさに主の声が聞こえてくる。その言葉に応答してください。アブラハムが受けたように、信仰の地となった祝福、まさに神があなたに用意されている驚くべき祝福が現れてきます。その祝福を共に見ましょう。アメン。起きましたね。アメン。その祝福の証をいっぱいしてください。今日も言います。私はその証を世界中に行って用いさせていただきます。その証であふれる教会内で、だって人生の今たくさんの人がこの終わりの時代、今でもいたんだけど、もっと厳しいことの中で痛んだり悲しんだり苦しんだりするんです。どこに神がいるんだって言いたくなることがいっぱい起こるんです。でもその時に、その証は人々に希望になる。聖書の御言葉は本当なんだよって、神の言葉とともにそれを語る時に、神の言葉は生きて働くんですよね。だからね、それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。アブラハムは子供はなかったんです。私は思う以上にこの時は厳しかったと思う。でもだからこそ彼は神の声を聞いて従えたんです。だから信仰の地になれたんです。 あなたにとってマイナスがあります。これさえなければどうものありますか。よかったですね。そのことのようにあなたは神の栄光を見ます。感謝と賛美で満たして、そのことのように神の栄光を富めていきましょう。それが具体的にこれから始まります。お祈りしたいと思います。天皇と様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私を本当に愛しておられ、祝福してくださる神様です。それがあなたは私の人生の中にいろんなことを許されましたし、どうしてと思うこともありますが、でもそのことにあなたを褒めたたえ感謝できることをありがとうございます。どうぞそこであなたの声を聞き、従ってあなたの声を見て答えるように、どうぞ導いてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りかかりませんので、まず声を出しましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。病気の方はそこにいておいて、自分の体あるいはその人のことを思い浮かべてください。それ以外のことも具体的に神様に祈りましょう。自分のことでも、家族のことでも、友人のことでも、ここにキリストが満ちておられますから、そのキリストの心を向けて祈りましょう。心を合わせて祈りましょう。その時どんなことでも叶えられます。天のお父様、主イエスキリストの名によって祈ります。今一人一人が心で祈るこの叫びと願いに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、導きを与え、必要を満たしてください。手を置かれているその場所に今主が触れてください。イエスキリストによって心と体を癒されよ。痛みを消えてなくなれ。なんかすぐ否定的になる施策を持っている方がいますが、これは惑わしです。もっともらしい理屈をつけますが、それはサタンの理屈です。悔い改めなさい。そして変えなさい。どのようなマイナスが来ても全て益になることを信じて、施策を根本から作り変えなさい。あなたにはできます。私があなたを共にいるからです。その時にあなたの人生に次々に祝福が始まってくると知られます。人を恐れてはいけません。あなたは私に従いなさい。私があなたの語っている言葉に淡々と従いなさい。その中であなたは驚くべき栄光を見ると知られます。お腹の痛んでいる方に触れてください。耳鳴りがしている方の耳鳴りを取ってください。指がバネ指の方を完全に癒してください。なんか心臓がバクバクしている人の、これを取り除いてくださり、普通にしてください。イエス・キリストによって心と体を癒しされよ。不安神経症を癒してください。パニック障害を完全に治してください。膝の痛みを癒されよ。イエス・キリストの名によって、口の中が渇いてしまう、これを完全に癒してください。ありがとうございます。主が触れてくださったことありがとうございます。感謝します。主イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。癒されよ。病に乗れ、その人の力出ていけ、出ていけ、出ていけ。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願くば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それでは、お知らせをお願いいたします。